こんにちは、こんばんは、リクでございます。
はい、どうも、こんばんは、富蔵です。
どうもどうも、富蔵さん、こんばんは。
こんばんは。
緊急収録という感じでございますけれども。
はい。
はい、今日、もう前座は全部飛ばして、お題、長なるかもしれないし、短くなるかもしれない。予想がつかないで、もうさっさと撮ろうと思って。
ああ、じゃあまあね、そうね。
そうなんです。特に、とりあえずカラフィナのライブはエントリーしたよということで、はい、当選すれば僕たちは大阪フェスティバル方に行くということになりましたけれども。
約束の地ですね。
そうですね。あ、あそこに帰ってくるんだ、みたいな感じな感覚ですよ。
あ、そう思った、思った。そうか、ね、フェスティバルホールか。で、東京が、NHK ホールでしたでしょ？
東京は NHK ホールですね。
ね。で、うん、大阪がフェスティバルホールだったんで。
フェスティバルホールですね。
あー、フェスティバルホールかって思いましたね。
そうですよ。そうですよ、うん。大阪でカラフィナを見たのはフェスティバルホールが最後やったのかな？あの形のライブで言うと。
いや、最後かもしれんよね。あそこのクリスマスでしょ？確か。
いや、普通のライブやった。9プラス1でした。うん、違うかった。
また別か。
手の指に、指輪型のペンライトを、系をはめて、はいはいはい、うわーってなったやつです。あれです。
ひよひよひよと。
そうです、ね、そうです、そうです。枕を置いてきて、準備はいいってされたところです。忘れへんわ。
はい、そうですね。
そんな感じで、ございますけど、忘れないっていう意味でも、今回のお題、
はいはい。
秒速5センチメートル、はい、が、無事実写化されましてですね、皆さん、
うんうん、
もう見に行かれましたかって感じなんですけども、今日はネタバレ情報で、話をしますけれども、おとといですか、おととい公開されまして、無事我々としては、そうですね、金、土、日ですから、はい、金曜、金、土、日ですから、はい。です。僕は公開初日に、富蔵さんは昨日の夜に見に行ってるというわけなんですけども。
そうそうそう。だからね、私はずっと情報封鎖をしてたので。
そうでしたね。情報封鎖してましたよね。
ツイッターは離席中状態だったんですけどね。
ですよね。っていう形だろうなと思ったんで。ええ、
だから、正直、どれぐらいの、はい、タイムラインの人たちが見に行ってるのかっていうのは全然わからない。だから評価も知らないし。
なるほど。
盛り上がってるのかどうかもわからないっていう状況ですね。わから
ないっていう感じで。なるほど、なるほど、うん。状況だったんですね。
うん。
いやー、僕は大阪ステーションシティシネマに行ったんですよ。
あー、いいとこ行きますね。
で、あそこで、ほぼ満席でしたね。
お、マジで？
うん、ほぼ満席でしたよ。
私は、イオンシネマの、
はい、
アイマックスちゃうわ、ねったっけ。ちょっといいところのやつなんですけども。
アトモスみたいな感じで。
あ、そうそうそう、そう、アトモスです。
なるほど。僕は普通の、映画館、
それなりのっていう感じで。満席ですか？
まあ、ほぼ満席でしたね、ほぼ。
お
ー。すごい、真ん中ブロックはほとんど、もう、女の子たちで埋め尽くされてましたよ。
時間帯は何時ぐらいなんですか？夕方？
6時。ほぼ7時ですね。
じゃあ、仕事、学校帰りの。そうですね、
仕事、学校帰りの、
オフィスレディとか、いっぱいなんですね。
いろんな客層でいっぱいでしたよ。
年も、老いも若きもって感じですか？
そんな感じでしたね。
ああ。
いろんな客層でもういっぱいの中、腹に一物抱えたおっさんらが混ざってるんですよ。
腹に一物。
はい。
君らは客じゃない。まあ、客じゃないか、まあ、人の、ターゲットじゃないというところかな。
そうですね。僕もですね、僕予約したんですよ。
うん。
火曜日の時点で予約したんだったかな。
はいはい。
火曜日の時点で予約して、その時まだ3人ぐらいやったんですよ。
はい。
で、行くじゃないですか、劇場に。仕事が終わって、はい、いそいそ劇場に行ったんですけど、
うん。
まあ、あれですよ。入っていったら、思いっきりポテトとか、なんかいろいろガツガツ食べれる女の子二人組が隣に、隣の席でして。
匂うな。
ええ。一生懸命食べてるんですよ。
あれですか、マクダーナルドなんですか？
いや、映画館のフードコートのポテト。
あ、それはちゃんとしてるんや、
ね。ええ、ちゃんとしてましたね。
ああ。
その後、カバンからミスタードーナツ取り出してましたけどね。
あかんやん。
食べるな、重たいの。
あかんやん。
どう食べやるな、ってちょっと思いながらね。
でも、ミスドは、匂いもせんし、音もせんから、まあ、それは。
それは、なるほど、まあですよね。
うん、それはまあですけど。
そうやね。考えてるというか、考えてるのかな。
乾き物のせんべい出してきて、こういうね。
ああ、もう、あれは最悪ですね。僕は IMAX109 シネマで、それで行けなくなりましたから、ね、怖くて。そうですよ。いや行ったらですね、はい、お友達と二人やったんですけど、こっちを見たんですよ。はい、は？
で、
おっさんがっていう顔されて。
そうか。
ええ。
うん。
思わずペコリと頭を下げてしまったんですけどね。条件反射的に。
それあれやね、例えばね、広島市民球場に行った阪神ファンみたいなもんやね。
はいはい。そうですよ。そんな感じでしたね。完全アウェイやなと思いながら。そうですよ。
アウェイな感じが。
座ったんで、座って見てると、ちらほら僕と同い年ぐらいの腹に一物抱えたおっさんが入ってくるわけですよ。で、キョロキョロしてるわけですよ。
でも状況的にはね、一緒やと思う。私見た、いた時も。
はい。
やっぱり席取るときに、大体なんかこの嫌な予感はしたんだよ。うん、明らかに、連番で取られてるからね。
そう。連番で取られてるパターンあるよね。
そう
そう。そうい
う連番って言葉
はね。連番っていう言葉ってわかるよね。
あ、そう。
僕まだ3人ぐらいしか取ってなかったからわかんないじゃないですか。
わかんないよね。行ってみんとわからんけどね。
行ってみんとわからない状況やって、ロビーのお客層を見たときに、うん、ああ、しまったと思ったんですよ。
ああ。
そういう状況になってるのか、今、もはや世の中は、みたいな感じでした、ね。
いや、世の中は、それはわからんけど、世の中は。
いやー、ほんとね、でもほんと、うん、ほんと僕ら世代の男性陣は一人でスッと入ってきて、席にそっと座って。
大体さ、
はい、
新海監督作品見に行くようなパターンっていうのは我々が二人で行くとかじゃなけ、ない限りは、
そうですね、
ポコポコポコってこう、
そうですね、
単発でこう開いてて、
うん、
ポコポコポコってなってるパターン、
うん、
多いじゃないですか。
多いですね。
だからそれは、あ、なんかその同じ匂いを感じるわけなんだけども。
感じました。うん。
だから本当ね、老いも若きもって感じで、なんかね、60ぐらいの、こう、夫婦持ったりとかして。
なるほど。
なんか、聞きたかったもん。なんで来たか。
ああ、なるほどな。
うん。だから、3、40代ぐらいの、
うん。
カバンを抱えた、なんか、男の人とかがいると、
うん。
あ、同じかなって思ったりはするんだけどね。
うん。
なんかいろいろだからいたなっていう。でも客層、メインの客層は、やっぱり20代とかの30代ぐらいかな。
そうですね。
そうですね。
でしたね。
思いましたよね。
思いました。うん。ああ、新海監督が原作なのに、僕思いながら。
そうね、どうなんだろう。だから、新海監督の原作映画をやるっていうので来てるわけではないのだろうか。
違います。違います。
違います。
富澤さん、松村北斗くんです。
え、そんな有名人？
そうですよ。
ごめん、知らんねんけど、有名人？
主役の子ですよ。今もう、一世を風靡してる子ですよ。
え、そうなの？
映画界にしても、芸能界にしても、ある種一世風靡してる子ですよ。
芸能界？
芸能界。
なんか、
テレビとかもよく出るし。
料理作るのうまいとかそういう感じ？
いやー、どっちか言うと、やっぱ役者としての評価が高いかな、彼は。
おー。若手の。
若手の。まあもう29なんですけどね。
29なんだ。
29です。設定としての年なんですね。
そうだね。
そうなんですよ。劇中と一緒の年っていうところが。
あら、まあだね。
ポイントで。僕が得てる情報では29歳らしいですよ。
そうですか。
はい。
あ、じゃあもう彼を見たさに。
そうですね。彼のファンはやっぱり多かったんじゃないですか。だって、あなた、入る前にあるじゃないですか。ポスターみたいなの。よく、ポスターとか、ここ、こう、おね、大阪ステーションシティ、大阪ステーションシネマは、いわゆる、ビジョン型？
あ、ビジョン型。
モニターに出るんですよ。
うん。
ほんで、もうそのモニターに映ってんのを一生懸命写真撮ってましたよ。みんな、並んで。
写真を撮る。
すいません、通れませんとか僕なってましたから。
そういう感じ。
そうです。
あ、すまんかった。なんかいろいろすまんかった。わかった。すまんかったな。わしね、なんで新海監督のやつにこんな人ら来てるんだろう。おかしいなって思いながら、いぶかしながら見よったんや。悪かった。おかしいのはわしやった。
はい。わしらやね。
すまんかった。
なんで松村北斗と高畑充希の映画にこの人来てるんやろ、やね。
うわぁ、それ事前に聞いとったらね、来てんかったわ。
うん、言わんかってんだから。行くって言わんかってん、なんも。
俺、めちゃくちゃもう、端っこの席取ったわ、それやったら。
ああ。ね、僕はもうあの女の子二人の顔忘れられないぐらい、ポカーンって。
あ、そうか。
口開けて。
ああ、ごめんねと。
けど。
なるほどな。わかりました、わかりました。そういうことだったんですね。
まず、そういうことだということは、富澤さんは理解しとった方がいいんじゃないでしょうか。
いや、それはもう、ね。そうかって感じだ。
いわゆる歌ったり踊ったり演技ができる男の子なんですよ、彼は。
歌もできるのか。
歌もできるんです。ストーンズっていう、グループの一人なんです。
あのね、知ってる。はい。あれだわ、今なんて言うんかいな。今ちょっとなんて言うかわからん。じゃ、元ジャニーズでしょ？
そう、元ジャニーズです。そうです。
うん。
シックストーンズと書いてストーンズって読むっていうことをスパスパさ
ん。やめろ。それは私が普通に言うとってやつやから、恥ずかしいなって思われて。ええって。もう、振りがな、振り。いや、わかった。そういうことか。あ、じゃあ人気あるわ。だって、なんかメンバーは知らんよ。メンバーは知らんけど、なんか、
はい、
ストーンズがすげえ人気あるってのは聞いたことある。
知ってるっていうことですね。うん。で、朝の連続テレビ小説、カムカムエブリバディっていうのがあったんですよ、昔。
おー、やって、ああ、昔って、さっき見なかったんだ。
あれの、ヒロイン役の上白石萌ちゃんの、旦那さんの役を、
おー、
やってたんですよ。
うんうん。
うん。ほんで、そこで、いわゆる、なんていうんですか、ちょっと年齢層高めの人らの心もわしづかみみたいな。
わかった。だから、ちょっと、ご高齢の夫婦は来とったんだ。
そうなんですよ。モネちゃん、やすこちゃんのね、みたいな、みのこさんのね、みたいな感じで。
いろいろ謎が解けてきたわ。
それに、ね、葵に、吉高秀隆くんじゃないですか。
そうか、そうか、なるほどやな。
おね、今の、虎に翼とか、バケバケ、今やってるバケバケのお父さん役で出てる、岡部隆さん、会社の上司ですよ。
あ、この人。
言うてきた。かき氷とかを持ってくれる、いい人そうな人。
あんまりうまそうじゃない、たこ焼きをあげとったやつ。
あ、そう、あの人。あの人と、常連なんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。 だからあの人が出てるしね、みたいな感じも多分あったと思うんですね、連想的には。
そっか。
そうです。
なるほどな。それはじゃあ客層がいろいろいるわけだ。
いるわけです。そうです。
うん。
で、松たか子さんとの映画とかも今年出てるんですよ、その主人公の男の子は。松村くんは。
お
今年の2月頃に上映されたファーストキスっていう、いかにもなタイトルな映画。
ファーストキス。
出てて。またね、映画だったんですよ、それが。
あ、そうなんだ。
よかった。面白かったと思った映画だったんですけど、よかったわ、松村北斗くんって僕も思いながら帰ってきたわけなんですけどね、あれ見て。
へ
ぇ、そういう感じで、意外と映画界で北斗が出る映画には外れがないみたいなところまで言われてる状況なんですよ。
そうなんだ。
そうなんです。
まあ、いかに邦画について知らないかってのが、わかったっていう。
そうですね。邦画、今の、実は、ま、その、松村北斗っていうのは、すごく今、邦画界のホープなんですよ。
そうなんだ。
そうなんですよ。その子が高木くんをやるっていうので、あ、これは多分、評価は高くなるだろうと。
はぁ、
あ。こう思ってましたよ。ほんで、あの、もう一つだと、スズメの戸締まりって映画知ってる？あなた。
あ、それはね、だから、そう、それは知ってるんだ。
そう、声を当ててたっていうね。
そうそうそうそう。だから私にとってはそれしかなかったんで。
あ、ということは、あいつは椅子だなっていう視点で見てるって感じですね。
言い方よ。
だって椅子じゃん。
椅子だけど。そう、だからね、私にとっては、もう記憶があんまり曖昧になってるんだが、はい、パンフレットに名前が出てた。
は
い、
ああ。
なんかこう、声優じゃない、何かしてた、確か何かしてたタイプの人だったな、っていうぐらいの感じ。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。
でも、うん、確かに声は良かったし、
うん。
新海監督作品出とったんだから、まあ、つながりはあるんだね、っていうぐらい。
うん。
うん。
あとは、種ヶ島パートのかなえちゃん役の森奈々ちゃん。
うん、うん、うん、うん。
この子は、天気の子のヒロインの女の子の声なんですよね。
そうだね。
そう。
うん。
そういうふうにいろいろ結びつけていってるところは確かにあったんですよ、この映画は。
うん。
ああ、そういうことかっていう感じだったんですけど、僕はいろいろと見る前から。
うん。そうだね。
そうなんですよ。まあ、そんな感じで、まあ、秒速5センチメートルじゃないですか、何にせよ。
そうですね。
うん。我々にとってはトラウマ、
そうですね。
大きなトラウマ級の映画と言ってもいい過言ではないであろう、オリジナルアニメーション作品の実写化なわけなんですけども。
うん。
富蔵さんは4月の段階では、え？見に行かないですよってスッと僕に言ってたんですよ。
実写映画にあまり、なんていうか、こう、ね、いいものがなくて、まあね、見ないからね、実写映画。実写映画っていうか、実写化、
うん、実写化ね。
うん、そう。
実写化ね。バトルシップとか見てたじゃないですか。
だから実写化して見てたの、ずっと見たのってパトレイバーぐらいだもん。
面白かったよね。
面白かった。
面白かったよね。ガッパね、ガッパ。
こクソみたいなだったね。
クソみたいな映画でしたよね、本当に。
そう、最高。
我々はなぜこの機械体制を見せられてるんだろうかっていうのが理解できない映画ですからね。
いや、本当にね、よくもう最後までやってくれたもんだよと、もうあのテイストで。
都庁決戦のディレクターズカットも二人で見に行ってますからね、確かに。
途中で何かこれはやめた方がいいんじゃないかっていう声があったかもしれないのに最後まであるテイストでやってくれたっていう。
やってくれたね。
あら、うん。
東北信者様々だぜと思いながら見てましたけども。ね、はい。そうなんですよね。いや、まあ、そういう形で、確かに実写映画化か。うん。
そうだね。
僕もあんまり実写映画化っていうのは見てないっちゃ見てないな。
うん。
なんかアニメーションの実写映画化を見るぐらいやったら、アニメーションの方を見るっていう方の立ちなんで。
うん。
そうそうそうそう。でも最近実写化っていうのは結構ね、いろいろと成功策もあるのかなってぼんやり思いながら。
いやもう、全然見たことはないんですけど。
はい。
例えば、ルローニケンシン。
あ、ルロケンスクエアね。2話で僕達成しましたね。
おいや、今映画、アニメがかかってるゴールデンカムイも実写化したんでしたっけ？
あ、実写化ですね。実写化してます。実写化してます。
ね。
あれです。結局、ね、映画館で振るわなかったんで、ワウワウに落ちてきたんですよ。
あれは全然ダメだったんだ。
ダメでしたね。
あ、そうか。
あれは TOKIO の松岡くんじゃない。松岡くんじゃないや。あの子、長瀬くんじゃないとな、と僕は主人公の、するんだったら、と思ってましたね。顔つきは。
ああ、
長瀬くんでよかったんじゃないかな、って。
こだつな感じが。
そうそう、もうちょっといいかもしれんよね。もう長瀬くん自体が芸能界引退しちゃってたんで、うん、あれだったんですけど、ね、うん。そうですよ、実写版、明日のジョーとかありましたね。うん、そういえば。
明日のジョー。
あったんですよ、昔。
それはあかんやつじゃないんですか？
あかんやつやったんですよ。だから、実写化って聞くと、やっぱちょっと構えるんですよね。うん、
そうですね。どうなの？実写化はね。
どうなの？って構えちゃうところがあるんですけれど、それがですよ。まあ、まさかの新海作品の実写化だったっていうところで。
そうですね。
まあでも、まあアニメーションの系譜を見てると、実写化するんやったらこれかというのは確かに僕も思いまして。
うん。
確かにと。で、高木くん誰がやんねやろうと思って、うん、あ、松原北斗がやるっていうのを知って、ああ、なるほどと。そう来たかと。
うん。
なるほどね、と。でも子供時代どうすんのかなとかいろいろ思ってたら、あかりの大人になったあかり役を高畑充希さんがやるっていうので、
うん。
ああ、ちょっと高畑充希のパートが結構多いんかなって。
うん、
思って。ほんで、そもそも、秒速5センチメートルのアニメーションで何分あったっけって思って、封印してたところから取り出してですね、DVD を。
うんうんうん、
63分あるんですね、本編が。
うん
うんうん、63分をまあ2時間引き延ばさないとわけでいけないわけですよ。
そうですね。
ええ。そこで結構大変な作業やな、それはちょっと思いながら。
うん、まあ、オリジナル版が結構入るってことですよね。
そういうことになりますね。
原作そのままやったら1時間ちょいで終わっちゃうもん。
そうですね。そういうことですよ。
うん。引き伸ばした。
引き伸ばしですよね。だから。
ってなったらどこ入れるかって話よね。
なってくるわな。
うん。うん、
だから、あと、あれですね。僕の中で、って思ったのは、劇中歌って書いてあったんですよ。
ああ、劇中歌ね。
ああ。
うん。
主題歌はって思った時に、ヨネズ、ああ、ヨネズか。
うん。
ヨネズなんだって、ヨネズ剣士。
はい。
はい。ああ、ヨネズさんなーって思って。うん、ヨネズさん忙しいなー思いながら。うん、歌うまいしな。
そう。
曲も嫌いじゃないよ、僕は。
そうですね。
そうですよ。どっちかというと好きなタイプのサウンドを使えば作り続けてるので、うん、いいんじゃないの、うん、それはそれでって思ってたんですけど、うん、正義はどう使われるのだろうっていうふうにちょっと思いながら。
うん、おう。
ですよ。ほな、劇中歌よな。書いてあったんで、あ、劇中歌かって、なるほどな、劇中でかかるんか。じゃあ、きっといろんなああいうシーンにかかるのかなっていうのをちょっと僕は思いながら見に行きました。ほんで、YouTube に流れてた動画も見たわけですよ。ワンモアタイム、ワンモアチャンスの。
おぉ。
うん。ほんで、ああ、なるほど、と。綺麗な映像だな、思ったわけですよ。
おぉ、おぉ、おぉ。
うん。で、綺麗な映像だったんで、ああ、よかった、と思ったんですけど。はい。ほ、うんで、一応念のためにですよ。その撮影監督の人の名前を教えて。
うん、おぉ。
はい。ほんで、どういう映画を過去に撮ってきたのかな、過去に撮ったのかなと思ったら、最近やってる8番出口っていうのをどうも撮ってるみたいじゃないかと。
あ、そうなんだ。
うん。ほんで、8番出口を見に行ったんですよ、僕。
見たんすね。
見ました。ほんで、ああ、なるほど。なかなか綺麗な映像を撮る方だ、みたいな感じにまして、私。
うん、うん、うん。
ほんで、まあ、なんとかなるのでは、っていう、風な視点で見たんですけども、
うんうん
う
ん、
とりあえず見た上で富蔵さんいかがでしたか、
いかが？長かったよ。
長かったっすか？
いや、どれぐらいだったかな？あのね、岩船に行く、シーンが入る前？
はい。
あれぐらいで、今どれぐらいの時間経ったんやろって思いましたもん。今どれぐらいかなって。
キャッキャしてたもんね、子供たちが。まず大人の話からスタートして、子供たちがキャッキャしてましたもんね。
大人の話がまず長い。これいつまでこの話するんかなって。ね、元々の話は最初は、当然小学生のパートから始めるじゃないですか。
そうですね。
そこに入るまでに、どんぐらい時間、これいつまでやってるのかなって思ったもん。
なるほどね。
うん。
とりあえず三人目の、アニメの方の第3話しか出てこないメガネの子をフューチャーしてきたところで、あーと思って、なるほど、ここを掘るんかと思って、僕は見ましたね。ここを深掘りして、高木くんの人格をあれやなって、こっち見てるのに突きつけてくるんやなっていうふうにちょっと思いましたね、僕は。ほんなら、そう、僕も思ったんですよ。結構長いなって。で、本屋さんですよ。紀ノ国屋書店で。
紀ノ国屋やったもんね。
あれ、紀ノ国屋なんですよ。紀ノ国屋新宿店らしいですね。そこで、あれですよ。又吉店長が出てくるんですよね。
そうっすね。
そうっすね。あ、又吉っていう。え、僕の不安要素の一つやったんですけどね。あ、またよしてんねやって、事前情報で出てたんやけど。あのまんまで出とるやんと思って。神ぐらいくくれよとかいろいろ思いながら。
いや、そうしたね。
そうなんですよ。
いや店長かーって。
そう
なんですよ。店長って。
店長ですよ。またよし
店長。紀ノ国屋の店長とかって思ったんですけどね。
大変ですよ。紀ノ国屋新宿店の店長って多分。
あれ、新宿店やったんかってぐらいやもんね。なんかワンフロア、本当にワンフロアなんだったら、駅の中に入ってる、なんかね、ブックファーストぐらいのイメージ
だった
ん
だけどね。そうね。ファーストという感覚のイメージやったから、もうここで会っちゃうのかなっていうぐらいのイメージでしたね。ああ。もう高畑充希が明かり言うの割れてるわけですから、って、もうこれ、本棚隔ててすれ違ってるやんっていうところで。そうですよ。でもね、富蔵さん、こんなとこにいるはずがないのになんですよ。
いや、そうやね。
ええ。
それはそう。
まあ、なんかそういうのが多かったよね。
多かった。
多かったよね。そういうのが。とにかく。なんか、多かったよね。だから、あちこちに話が飛ぶんよね。
あ、飛ぶね。
うん。
さ、でもさ、いや、本当にね、本当に、いっちゃん最初に、なんて作品から、
ふ
ってこう、なんか視線が外れちゃったのが、又吉店長だったんですよ。
なるほど。引き戻されたん
ですね。ずっとこう、没入感が、
はい。
ふってなくなっちゃったん、そこで。え？
なるほど。
いや、いいねんけど、え？又吉店長、それは作家だからみたいな。
そうですね。
作家が本屋の店長をするからいいって話って。
それ、そういうことでしょう。
でね、それがまたね、友情出演的なちょっとなんかと思ったら、出てくんの。あれ、どうあそこでまずね、ちょっと一遍引いちゃった。
なるほど。
店長で、マトリさん出てくるところで。
なるほどな、
うん。
やっぱりな、ま。
そう、だからね、今回の作品の嫌なとこって、
はい。
ちょくちょく引いちゃうね。
なるほど。
だからずーっと入り込めなくて、入り込んでいったと思ったらまた引いちゃうシーンが出てきてっていうのがあって、そのたんびにちょっとふって冷めるっていう。それの繰り返しやった。
いわゆる、三月パートに入ると、高畑三月パートに入ると、うん、又吉が自然と出てくるからね。
そうだね。
どうしても。仕事、職場の話になるんで。
店長、出すぎじゃないっていうぐらいね。
まあなあ。あれ、店員さんあれだけの規模で紀ノ国屋言うたら、紀ノ国屋怒らないとダメやと思ったんですけど、僕ね。もっと人おるわみたいな。
そう。この、これ、紀ノ国屋のどのレベルって思ったもんね。
思いましたね。
うん。
そこにリアリティを求めてるのは僕らだけやったかもしれないですよ。
いや、そうか。あれ、紀ノ国屋が協賛というか、協力してるから、紀ノ国屋なんやろうね。
紀ノ国屋なんやろうね。
いや、ほんとイメージは本当にブックファースト。
ブックファーストでしたよね、僕もブックファーストでしたね、どっちか言うと。
じゃないと、店長そんなに頻繁に出てこんよ。
出てこんね。
あれ、なんか職場の主任レベル出てくるからね、あの人。
そうそうそうそうそうそう。だから、謎だったんですよ、僕の中で。紀ノ国屋書店の店長という設定が謎やって、見る前から。
又吉が。見る前からも。そうなんだ。
見る前から。
そうなんだ。
だから、又吉が出てくるのはもう覚悟してたんですよ、僕の中で。
ああ。
又吉やんって思うのはもう覚悟してたんですよ。ええ。事前情報として、そこはキャッチしてたんですよ。
ああ、じゃあもう、出てきたなって感じですね。
そうですね。できたなって感じです。あ、来た来た。うんそうですよ、うん。そうやったんですよ。まあ、まあ、そうやな。あれやな、うん。子供パートはどうやったんですか？桜花賞は。
いや
これ第1話に当たるところですね。
まあ、知っての通り私は子供は嫌いなんですよ。
そうですね。
子供の出てくる話がね、嫌いなんです。
なんか、よう見に行くなと思ったんですよ、僕。
良くも悪くも、
はい。
あれじゃないですか、原作の二人は大人じみてたじゃないですか。
うん、そうですね。
あまり小学生っていう感じはせんかったんです
か、ね、確かに、確かに。うん。そうやね。そうやね。そうやね。確かにそうやね。
しっかり小学生じゃないですか。
しっかり、そうそうそうそう。しっかり小学生。ガチ小学生ですからね。
あとね、まあ、大変申し訳ないんですけども。
はい。
東京弁を喋る小学生じゃないですか。
そうですよ。
今風の。
今風
なんかな。今風とか分かるけど。
何やりじゃなくてみたいなことを言う小学生ですからね。
そう。って。
大変でしたね、最初の1時間。
そう、そう、ってなりってこうね、見ながらね。うん、
なるほどな。
それはそれでまた大変だし、って感じ？
なるほどな、うん。ちょっとあかりちゃんが、粉まいきな感じやったもんね。
まあまあまあ。でも可愛い子でしたね。
可愛い子でしたね、あの子。
うん、
うん。そうか。いやー、子役が出てくるので大丈夫かなと思ってました、僕は。
大丈夫なわけがないって感じですね。
じゃあ大変でしたね。
うん、大変でした。
大変でしたね、それは。うん、しんどかったやろうね、草ぞ。こうな尺取ってるじゃないですか、やっぱり。
いや、そうですね。
ね。
まあ、そこに合わせてくるんだけど、
うん。
結構長かったっすね。あれ、うん、まあ、そこも原作のところを考えると、ちょっと時間を全然見てなかったんであれですけど、2倍とか3倍ぐらい使ってたんかな。
だって、途中の、ベンチで二人で天体望遠鏡を見るシーンなんて、なかったですかね。
あ、まあ、なかった。
はい。オリジナル版は。
うん。
ないんで。ほんで、あれはベンチ座ってたでしょ？
座ってましたね。
あれね、うん、この監督さんね、前の映画が短編映画作ってあって。
はいはい。
ベンチに座ってる二人で会話劇を撮ってた監督らしいんですよ。
ほう。
だから今回ベンチで二人で会話劇やっとるんですわ。多分。
ああ、ああ。そういうつながりがあるんだな。
そうなんです。だからそこは入れたかったんだろうなって僕はあのシーンはすごく思ってました。ええ。ああ。
会話シーンが得意な人？会話シーンが得意というか会話シーンが好きな人？
どうなんでしょうね。っていうのも、長編映画はデビュー作なんですよ、今回。
ああ。
短編作品で、なんか連作みたいな形の短編、うん、短編をつないだ形の映画をミニシアターで公開して、出てくる俳優さん結構有名な人らやって話題になってたんですよ。
うん。
うん。だから演出としてはどうなのだろうっていうのは、僕もその前その短編映画を見てないので、今回が初めてやったんで、もう、監督さんに関しては、
うんうん
うん、ちょっとどうなのかなっていうふうにちょっと思いながら、
ああ、
うん、見たところはありました、実際。
うんうん。
うん、そうなんですよ。
そういう感じ。
そういう感じ。
うん。
そう。まあ、でもまあ、子供パートがしんどかった富蔵さんとしては、あれじゃないですか。種ヶ島パートで救われる思いになるんですか？
種ヶ島パート、あれもちょっと気になるところがあってんですけどね。
はい。
種ヶ島の人たち、東京弁喋ってますよね。
もうそこで引っかかったんや。
種ヶ島だろうと思ってね。
いや。なるほど。種ヶ島ですよ。
ねえ。君たちの転校生なのかい？もしかしてって感じだったけど、
ね。そうですね。
うん。
誰一人、そうですね。みんな、高木君と同じ言葉喋ってましたよね。
そう。
でも、そこはね。それは富藤さん、アニメもそうじゃないですか。
アニメはそうなんですけどね。実写ってなったらまたそれは違くないって、なんかね、アニメ版ってそんなに会話シーンに、はい、がそこまでそう、すごいなんか日常の会話シーンに重きを置いてなかったじゃないですか。
はいはいはいはい。
ただ今回そのね、友達の女の子との会話があったりして、
うん。
なんか割とその日常の会話シーン入れてくるから、
うん。
ってなった時にどうなんだろうって思って。
ああ、ここが気になってしまったんか。
いや、そうなんですよ。
ああ、うん、それはなかなか大変だね。
うん、高木くんと話をするときに、例えば東京から来た高木くんと、例えば種ヶ島にいる私っていうところの対比で、うん、標準語で喋るっていうのは、うん、まあ、例えばその、うん、そこを、一つの、なんかありなのかなっていう心情的なものとしてとは、いうのはあるんだけど。
はい。
でも、友達と喋るときはそうじゃなかろうと思ったんですよ。
なるほどね。
うん。
なるほどね。
うん。
あれですね、北海道に僕が旅行してて、友達から電話かかってきたから出たことがあるんですよ。
はいはい。
ほんで、当然、こっちの友達ですわ。
うん。
おう、どうしたみたいな感じになるじゃないですか。
うん。
何の用みたいな感じで言ってたら、ほんなら、あ、それはこうこうこうやで、とかって言ってたら、通りかかった女の子二人にクスクスダウンタウンみたいって言われたことがある僕としては、なるほどなぁと思いますよ。
ダウンタウンみたいか。
そうですよ。やっぱダウンタウンなんやと思って。
なるほどな。なるほどな。
そういうことがあったんですよ。
あ、
大阪といえばダウンタウンなんやなって、その時すげえ北海道で思ったっていうね、エピソードが僕の中であるんですけど。なるほどね。なるほど。他には種子島パートは、
まあ、まさかのカラオケでワンマータイムが流れるっていう。カラオケ歌えというのか今ここでと思って。逆にって。
びっくりしましたよね。
うん。
びっくりしましたよね、あれは。
ここで出たのねって。いや、これで終わるんかと思った一瞬。
思いましたよね。僕もそわそわしたので、うん、もうそこでね、絶句してしまって、え、うん、って、えって言いそうになったんですよ。
うんうん。
そのと、もう、かなり危なかったですよ。えって言いそうになってたんで、素で。絶句した後に、そのまま話続くから、
うん、
どういうことみたいな感じになって、そうなんよな、ワンモアタイム、ワンモアチャンスが、まさかのね、
うん、
カラオケで、かなえちゃんのお姉ちゃんが好きな歌っていう形で出てくるっていうね。
あ、そうそうそう。
ちょっとね、僕ショッキングだったんです。ということは、富蔵さん、この物語のワンモアタイム、ワンモアチャンスは、高木君にとっては、かなえちゃんとの思い出の歌にならないですか？
ほんまやね。そうなりますね。
そうなっちゃうじゃないですか、あれ。
うん。
そうなってくると、後ろがおかしくなってくるんですよね。うん、お話の。
うん。
このワンモアタイム、ワンモアチャンスも、劇中歌で使われると聞いてたらカラオケでまず出てきたと。
そう。
え？ってなって。で、これ歌流れるんやろか、ここでまさか終わるんちゃうやろなと思ってたら、後半ね、一応出てくるんですけどね。
うん。
ヘッドホンかなんかしてる男の子から音が漏れてきて、流れてくるんよね。
そう。
これが原作アニメーションでは、コンビニでの有線からかかってるっていうね。
うん。
うん。設定になってて、うまいことなってるんですけれど、ね。あの演出もちょっと僕はね。
うん。
あれ、ちょっと、よく記憶が飛んでるのでよく覚えてないんですけど、ヘッドホンやったかね、イヤホンやったかねって思ってて。
あれね、ヘッドホンだった。
やっぱりヘッドホンですよね。やっぱヘッドホンね。あんなに音漏れないよね。
ガンガン音かけてますね。
爆音ですよね。
爆音。
爆音ですよね。
爆音。
きっとあれですよ。iPhone の設定オフにしてるんですよ。これ。
そうそうそうそう。もう、マックスマックス。
マックスマックスですよね。
うん。
今日タイムラインで少し話題になってましたけど、一部。
うん。
いやあ、あれで、高木くんがふわーっと、雪で、が積もっている大変なはずの栃木まで行っちゃうっていう展開が待ってて、東京であんだけ雪降ってた栃木もっと降ってんちゃうんって思いながら、僕見てましたけど、これ偏見なんですかね。
よくわかんないけどね、降ってそうな気はするよね。
ねえ。そうなんですよね。だからちょっと、そう、ちょっと正義の扱い雑じゃないのみたいな感じで、ずっと。正義の思い出がないな、さてはって思うぐらい。
ない
っすね。そのことで月にキャベツとか出してくるんでね。正義が出てた映画。うん、DVD、あかりちゃん借りるんですけど、
うん。
つやかどっかで借りるシーンが最初の方にあったんですけど、ああ、月にキャベツや、と思って。正義やん、と思いながら。
お
う、うん、でも多分あの映画は確かセロリやったんですよ。
ああ、セロリ。
セロリやったと思うんですよ。だからちゃうやんと思って。
うん。
と思って。僕はもう、完全に、正義、僕、真ん中辺座ってたんですよ。
はいはい。
で、ちょっと前の方にいる、同じぐらいの年齢層のポツンと来てる、あの、おっさんです、連中ですよね。
うん。
あの、何人かが、正義の曲がカラオケで流れた時、頭下げたんですよ、わかるよ、気持ち痛いほどわかるって思いながら。
やったなって。
うん。やりやがったっていう感じの、こう、頭の下げ方ですよ。
うん。
ええ。ええー、っていう感じの空気がちょっとね、流れましたね。なんか、一部の層から。でも、そこじゃないんやろうなって、なんか今見る人ってっていう感じ？この映画を見てる人って、そこじゃないんかなってもうちょっと思ってた。だから。
そこじゃない。そこじゃない。
うん。でも僕らはそこじゃないですか。
なんで、山崎正義という、なんかこう、もはや大御所だからね、今となってはね。
そうですね。
で、の曲が流れるんだろうって。あ、
はい。
そっか、あそこの種ヶ島のパートでそういえばさっきの曲使われてたな。何がそこがそんなに気になるんだろう。いや、知らんかったらだってね、原作知ってたら、ああ、あのシーンの、あのシーンっていうか、まあまあ、まさやんだってなるけど、じゃなかったら、単にあそこの種ヶ島のカラオケの曲やからね。
そうなんですよ。
ちょっと、あれ？今から種ヶ島行くのぐらいの感じじゃないですか。
そうですよ。だから、種ヶ島行くのになるじゃないですか。
なるよね。
かなえちゃんとの曲なんだから。
うん。
そこがね、破綻してるでってちょっとって思って。だからこれやったらもう使わん方が良かったのにって思いながら見てました。僕。
まあ、そうだね。
はい。こんな使い方するんやったら、みたいな感じでちょっとプリしてましたね。
なんであそこ出したからね、最初に。
あれはね、だからね、多分ね、月とキャベツっていう映画の DVD を高畑みつか、あかりちゃんが、大人になったあかりちゃんが見るわけですよ。
うん。
これあの映画良かったですって言った会話をしてるんですよ、ある人と。
ああ、はいはい。
宮坂葵さんですよ。
うん。
この宮坂葵さんが何者かというと、かなえのお姉ちゃんっていうことなっとるんですわ。
うん。
ほんで、お姉ちゃんの好きな曲なのって種子島パートで言ってるわけですよ。
うん。
私歌えないんだけど、って。
うん。
って。だから、あれ、かなえちゃんの思い出の曲でも、お姉ちゃんの思い出の曲でもあるっていう、高木くん関係ないじゃんっていう。ことにならないっていうのが、ものすごく自分の中でぐるぐるぐるぐる回って。
うん。
うん。あれですよ。ベンゾーさんみとのメガネみたいになってたと思うんですよ、僕。
もうぐるぐるぐるぐるぐる。
ぐるぐるぐるぐるぐる。
うわーって。
うわーって。モグロ服装にドーンってやられた時の、こう、人がぐるぐるぐるってなるような感じのぐるぐる感が自分の中で、あーって。
渦巻きです。
渦巻きですよ。もうね、あそこでダメでしたね。ぶっちゃけ。
そやね。
ぶっちゃけそうなると、もう、会おうが会うまいがってなってたところがあって、自分の中で。で、ヘッドホンで聞いとったやつは結構若い子やったような気がするのよな、正義。
若かったと思いますよ。
スポティファイですかね。
スポティファイか、ナミトでしょうね。
ね、誰かのプレイリストを聞いてたのかもしれないね、じゃあ。
ああ、
ええ。我々のような、こう、はらんでる連中が作ったプレイリストを聞いとったかもしれないね。
うつ映画特集とかね。
そうですね。うつ映画特集。なるほど。なるほど。いやー、まあ、なんだかな。そうなんですよ。だから、なんか、すごく、オリジナルアニメーションを踏みにじられた気持ちに僕はなりましたよ、富蔵さん。
うん。
うん。そこんとこはどうなんですかね。
いや、もう、なんだろうね。原作だろう。まあ確かに原作、だから、 原作だっていうところはあるから、
うん、
原案じゃなくてね、
うん、
原作だから確かに雰囲気は秒速の雰囲気でやってるんですけどね、
うん、
ただもうなんだろうね、リメイクとも言わんし、なんかもう本当例えば、夏目漱石が出てきたんだね。
夏目漱石は出てきてるんですよ。
作品を、こう、取り入れたい、現代にあったみたいな、そういうぐらいの、なんか、こう、違うものやってる感が、すごくあって、
うんうん。
そうなんだから、確かに、雰囲気は出てるよ。秒速の。
ね。秒速のね。
ただ、脚本が、もう明らかにダメな感じで、だからさっきも言ったようにこう、ちょっとずつ、冷めるし、私ね、最初の監督、全然知らんかったから、
はい。
ドキュメンタリーかなんか撮ってる監督かなって思ったんですよ。
はいはいはいはい。
二人で会話するシーンめっちゃ多いじゃないですか。
多いですね。
で、最初のシーンとか、後の、班長と話するシーンとか、
うん、
斜めから撮ってて、
うん、
すごい喋り方が、なんかこう、ドキュメンタリータッチの喋り方してるなって、インタビューしてるような感じ、対談みたいな、
うん
うん。あ、もしかしてそういうドキュメンタリーお好きな方みたいな感じの、
うんうん、
そう。思ったんすよ。
なるほど。
うん。あれって、だから私も、今日送ったんですけど、
はい。
そういう、セリフを、こう、ナレーションっぽく喋るような、そういう喋り方、もしかして何か意識したのかなって思ったぐらい。
うん。
あれ、あるのかなって。原作のパートって、
はい、
ずっと、最初出だしとかも、はい、高木くんと、あかりちゃんの、こう、ナレーションじゃないですか。
そうですね。モノローグですよね。
ずっと、声を、二人のナレーションをずっと入れていくっていう。
ずっとモノローグなんですよ。二人の。交互に入って差し込んでくるんですよね。
で、それがまたね、いわゆるこう、いわゆるっていうことも最近は違うんかもしれんけど、新海の、はい、新海監督のセリフ回しだと思うんですよ。
うん。うん、
なんかね、
独特のね。
僕とつとした感じで、こう、
うんうん、
あんまりこう感情入れずに、
うん、
こう喋っていく感じ。
うん。うん。わかるわかる。
ああ、新海作品って思っちゃわれ。
うん。
なんかその辺の何かしらを、取り入れたかったんかなって、テイストを。
それはそうなんじゃないですか。
うん。
うん。問題はでもそれは、新海さんの味であって、それを再現しようとされてもね。
やるんであったら、同じようにした方がよかった。
もうね、いっそのこと。
うん、だから普通に、映像に、そういう、セリフだけ被せていくような感じでやってもよかったんじゃないかなって思うんだけど。
あのね、もともとこの奥山義行監督なんですけども、
うん。
写真家なんですよ。
写真家なんだ。
そうなんですよ。
ああ。
うん。ほんで、そのさっきも言った通り、そのアット・ザ・ベンチっていう映画がですね、
うん。
短編映画じゃないですか。
はいはい。
超初めてということで。
うん。
うん。で、写真家であるので、とにかく、撮り方にはこだわったのかなと思うんだけれど、僕はね。
うんうん。
ただ、その、やっぱ撮影に関しては撮影監督の手柄かなって、個人的に思ってるとこもあるから、ってなってきたらやっぱ、うん、監督が一番やらないといけないことって演出力やと思うんですよね。
そうですね。
あの、 うん。そこがものすごく弱かったって思ってるんですよ、僕、今回。
うん、うん。
この脚本は引き伸ばさないとダメなんで、ああいう形で、あかりちゃんのパートと、高木くんのパートを、大人になった高木くん、大人になったあかりちゃんのところを、こう、引き伸ばして、二人の日常っていうのを描くことに、描こうとして、そこを深掘りとして見れるかどうかっていう部分だよなってちょっと思いながら。
うん。
で、あれじゃないですか。再現フィルムとして見たときには、富蔵さんの言う通りドキュメンタリーみたいになってしまうんかなっていうのをちょっと思わなくもないっすね。
うん。
なんか秒速5センチメートルを実写化するっていう命題においては、そのシーンそのシーンっていうのを意識して当然、絵面としては作ってると思うんですよ。
うんうんうん。
ああ、景色綺麗だったなとか、ああ、映像綺麗だったなとか、なるかなっていうふうにはちょっと思うんだけれど、ドラマとしての弾力が非常に弱いっていうふうに僕思ったところがあって、しかね、ところどころ雑なんですよ、この映画僕は。僕から見ると。
そうですね。
ねえ。もうそれにところがあって、
うん。
さらに言うと、プラネタリウムが結構出てくるじゃないですか。
うんうん。
大きく、後半。
うん。
あれもね、夜明けのすべてっていう別の映画があるんですよ。
うん。
も
う
それ、松村北斗くん主演なんですよ。
うん。
上白石萌音ちゃんとね、二人でダブル主演みたいな形なんだけど、プラネタリウムが最後出てくるんですよ。
ああ。
一緒じゃんって思ってしまって、
プラネタリウムが出てくるシーンがあったはずだってピーンと来たんですね。
かもしれませんね。
まあ星の話てか星の話もすごい。
で正直正義よりバンプオブチキンの方が好きなんやろな監督って思いましたよ。
あ、なるほどね。
ええ。
ああはあ。
銀河鉄道も流れたじゃないですかバンプオブチキンの。
あ、そうなんですか？それはちょっと分かんなかった。
ああ、流れたんですよ。バンプオブチキンの曲が、
うん。うん。
で、天体観測してたじゃないですか、二人。
そうですね。
だからもうなんか、もう、あ、バンプの方が好きなんだなってすっごく思って。
そっか。
そうなんです。正義じゃないんだと思って。
なるほどな。
そうなんですよ。そう思っちゃいました、僕は。だから、ああ、僕が見たいものではないなっていうのを突きつけられながらずっと見てましたね。
そっか。
ええ。そうなんです、富蔵さん。
まあ。
だから、見に行くって言ったとき、ね、もう僕は前情報で結構な情報量を得てたんで、大丈夫かなと思ってて、いや見に行くって言ってるし、うん、邪魔してはいけないと思って。
そうやね。
そうですよ。せっかくだしね。
苦
行になる、苦行になるかどうかっていうところやなとは正直僕思ってました。はい。
これがね、憎たらしいことにね。
はい。
大体苦行なんですけどね。
はい。
ただ原作は秒速じゃないですか。
秒速ですね。
秒速の石になるとやっぱり泣けるんですよ。悔しいね。
泣いた？
泣けますよ。
泣いた。
それはやっぱりね、シーンシーンごとにはちゃんと秒速なんでね。
だから写真家なんだと思いますよ、僕。
うん。
写真家が撮った映画やなってめっちゃ思いましたよ。
あ、こういうことで
やってるわって。
だから本当ね、ストーリーじゃないのよ。ストーリーじゃなくて、だから動画じゃなくて、写真家やな。
絵面っすよ。ポイントよね。絵面っすよ。カットカットで、秒速が差し込まれてくる。でも、それって、僕らが見たオリジナルアニメーションを被せてるだけよね、自分の中で。
そうよね。
そう、映画に感動してないよね。
だからね、実はね、私ね、今日の8時ぐらいから、秒速見ました、
まあ。大丈夫ですよ。同じ時間に僕も秒速見てました。
なるほどなって。
僕、字幕つけて見てました。
ああ。
うん。
そら秒速やでって。
やっぱりこっちやでって思いながら見てました。
圧倒的にね、情報量が少ないんだよな。なんか、映像と、ほんとそのセリフ入るだけで環境音があんまりなくて。
ないっすね。
うん。静かなんだよなって。
静かでしたね。だから天文さんの曲が生きてくるんだけどね。
うん。
うん。すごく。あと、効果音ですよね。電車の音、うん、バイクの音、かの音。
うん。
日暮らしの鳴く声、あーって。
そうね。
そうやね。
やっぱりね、僕できたら当たったんだな。
だよね。そうな。
やっぱり病気の原作はいい映画だったんだなって。改めて思ったというところが、結論か？
そうよね。
でもね、ま、確かに、出てる、こう、俳優さんは、みんなうまいんだろう、うまいんよねって思ってましたよ。
うまいよ、うまい、うまい。
みんなうまいんですよね。
みんな。
うまかったと思いますよ。
うまかったんですよ。だから、なんていうのかな。料理で言うところの、
うん。
こう、あそこのお店がまたオープンしたで言うて行って、一回潰れたお店が、あそこの味また食べたいなぁと思ってたら、オープンしたから行ってみたら、あれ味が違うっていう感じ？
ああ。
出てくるものはものすごくちゃんとしてるんだけれど、味が違うっていう、あの感じ？
そうか。
貝原雄山にはならないんだけれど、ちょっと違うっていう、あの感じ。
そうか。
うん、
雰囲気やな。
雰囲気よね。
ああ、確かに当時のあの店の雰囲気は残してはいるよねって、やろうとしたんだろうなって、
うん。
再現しようとしたんだろうなって。
見るんだけれど。
そうそうそう。
で、そう、いい食材を使ってるし、美味しいんだけど変わっちゃったなっていう、あの感じ。
うん。
うん。を僕は非常にこの映画には受けております。
ああ、それは確かにそういういい例えですね。
うん。
そんな感じだもん。
だから、やっぱりあれなんじゃないですか？いつでも探してるんじゃないですか？
で、あれだろう？インスタ映えするんですよ。
そうだね。映えって。
だから、ね、先代のあの味を求めていったら、なんか違うっていう、なっちゃってる、こう、子さんが、そこかしこいるっていう状況。
そう、状況ですよ。ね、あそ、ここ有名だったんだって、みたいな感じで、こう、入ってくる、新参者の姿を、こう、苦々しくちょっと思いながらですよ。
うん。
違うねん、ちゃうねんっていう、この、なんつうんですかね。うん。奥歯を噛み締める苦い感じっていうのかな。
そうか。なるほど。
こんなんちゃうかったよねっていうのと一緒ですよ。
ああ、そうか、そうか、う
ん。オムライスの味変わったよね。やっぱ大将でないとあかんな、みたいな。
いや、うまいねんけどね、って言われるってね。
そう、そうそうそうそうそう。それ。
うん、
それかなっていう気がしなくもないです。はい。
はい。
これは結論なんじゃないですかね。
結論ですね。
結論ですね。そういう感じですよね。二、うん、人とも、アニメーションの秒速を63分もう一回見たっていうところがポイントですね。この映画見終わってから。
そうだね。答え合わせをしたんだよね。
そうです。で、いわゆるツイッターと呼ばれる S、もうかつて呼ばれた、今や X と呼ばれてるものですよね。これも、変わってしまったものの一つやと思うんですけどね。味わいが。
はいはいはい。
これで検索をバーっとかけるとですよ。
おう。
大好評なんですわ。
あ、大好評。
大好評なんですわ。
ああ。
あの時の気持ちが浄化されたまで書いてる人たちもいるわけですわ。
浄化された？
うん、このもやもやした何とも言えないこの秒速を見てアニメを見てうーってなった気持ちがはぁってなったっていう書き方してる人たちもいて、
うん、おで
それは大人になったんだねっていうふうにもちょっと思ったところもあったんですけどね、僕はそれを見ながら、
うん、
だから新海監督は何を思って泣いたんだろうってちょっと思いながらね、
まあそうだね、
うん、
でも自分の作ったやつで見て泣くってのもなんだねよく考えたら
まあ普通できないからな、普通できないわな、まあね、普通できへんわな、
うん、
うん、まあ多分富野義行は実写ガンダムを見ても泣かないと思うんですけどね、
まあそうだね、
俺やってこうするみたいなことを言うてる可能性が高いですよね、
文句しか言わないだろうね、
ね、早尾さんもそうやろうねきっとね、
文句しか言わないだろうね、
その辺が新海さんなんやろうなってやっぱりちょっと思いましたね、
いい人なんだろうね
そう思うよね、
うん、
いやーそうなんですよ、はい、という感じでございます、はい
はい
はい、ということで、結論も出たところですし、なんやかんや言うて1時間ぐらい喋ってるんで、
はいはいはい
はい、いやちょうどいいんじゃないですかね、
うん、
やっぱ泣いたんですね、
ポイントはね、ポイントはいいんだよ、
僕あかりのあのあかりと高木くんのあの電車のところ、
うん、
高木くんは大丈夫だと思うっていうセリフがなんかなかったような気が今でもしてもやもやしてるんですけど、
それはねあったんですよ、うん、
ありました、
あったんですよ、
もうだからやっぱ普通に見れてないな、じゃあ
ただねあれね、
うん、
うん、ねあでもねどうかな、あプラネタリウムのシーンで言ったことになってるんだったかな、いやちょっとそこがちょっと今曖昧かな、
そういう改変かもしかして。
直接、あの後もう一回、あのシーンが入るんだけど、そこで言ってたのかどうかはちょっと思い出せない。言ってたかもしれんし、言ってなかった気もするぐらい。
なんかあのシーンがすごく僕好きなんで、この、
うん。
アニメーションね。高木君なら大丈夫だと思うって最後言ってくれるところ。はいはい、ほんで、もうたまらない顔するやんか、うん、高木くんが、あーって、
うん。
うん。あれが、あれを待ってたら、あれって、なんかちゃうセリフになってないこれっていうので、ちょっと、そこでも頭真っ白になってたんで。
うん。
うん。でももう一回見る気はしないんだよね。
そう、もう一回見る気はしないんだよな。
それやったら、もう一回アニメーションの方を見るわ、みたいな感じで。
もう一回見るやった。アマプラ来た時にね、そのシーンだけもう一回見たらいいんじゃないですか。
あ、なるほど。そういう方法が今やったらあんねんな。
いや、もう一回映画館まで見に行ったら、苦行も苦行で、どうしようもないけど、
ね。そうっすね。そうっすね。
もう知ってるから、知ってるからね。同じもの使うのは。
そうっすね。いわゆるそこですよ。やっぱり料理屋の話と一緒やと思いますよ。味変わってしもったでっていうのと。
うん。
味変わってしもったらいけへんからな。
いや、だよね。確かにな。
だからそういう意味では、あの僕、あのレビューに書きましたけど、
うん、
あのぶら下がりで、つぶやきましたけど、普通になったって、うん、映画にして、実写にして。
来るか、普通な。
すごく普通のみんなに受け入れられる映画になったと。
うん。
アニメーションの良かったとこでもそれは削ぎ落とした作業になるんで、それは秒速である意味はあったのかっていうのはすごく今でも、ね、ほぼ怒りを覚えております。
まあ、最初から嫌な予感がしたところのポイントもう一個で言うと、フジテレビって入ったんで。
入りましたね。
あ、これテレビでするんやと思って。
入りましたね。うん、フジテレビ
で入り
ました、
ね。なんかあかん気がするぞって。
うん。
プラスするよな、まあ金かけたんやからするかって。
僕泣かなかったですね。
むずいとこですよ。
そうですよ。カナエがメール一つで片付けられたことに対してものすごく怒ってましたからね。
あれはなかなかでしたね。
あれびっくりしましたよ僕は。
ていうか、まあ、キャストの問題もあるんだろうけど、
はい。
お姉ちゃんの話なっとるやんけって。
そうやね。お姉ちゃんの話なっとったよな。
どこか、なんか突然お姉ちゃんになってしまう。最初出たと、できたじゃないですか、職場の話でね。
うん。
まあ、あの時は当然お姉ちゃんってわからんわけなんだけど。で、あの辺結構めちゃくちゃなご都合っすよね。
でしたね。びっくりしましたね、いろいろ。あそこも。
何の説明もないでしょ？
なかったです。なかったです。
いや、なんなんてなるじゃないですか。
なりますね。
いや、種ヶ島の先生やん。
そうやね。だから、なんで東京におるのって、なんでそこに東京におるのかっていうのが全然わかんなくって。
ねえ。
そうなんよ。
何の説明もないし。
そうなんよ。
あそこは全然その、納得がいかないというか、本当に、ああ、キャラで撮ったのねって。
うん、そういうことになるよね。
キャラというか、出てくる俳優さんで撮ったのね
って、うんうん。そういうことです。そういうことです。だから、
あそこのキャスティングが、そうそうそう。お姉ちゃんのキャスティングが弱かったら、でも、どうだよね、どっちがありなんでしょうね。キャスティングありきなのか、原作ではめたんか、どっちなんでしょうね。原作っていうか、その、脚本ではめたんか。
どっちもじゃない。
どっちもっすか。
うん。高畑充希をとにかく出さないといけなかったから、
うん。
高畑充希をこう動かすには、一人そのパイプになる人物を出しといた方がいいっていうので、お姉ちゃんは利用されたように思いますね、僕は。
それは、カナエではダメだったんだね。
カナエではダメなんじゃない？
いや、もちろんそのキャスティングの話はあるにしろ、ただキャスティング先にお姉ちゃん決めちゃったんですかね。
ああ、もうそれもあると思いますよ。
そうなったら、あそこの、ただただ顧問で終わらせちゃうわけにはいかんって。
いや、僕は顧問で終わらせとくべきやったと思ってますけどね、宮坂葵は。
だからそういう、なんか、本当に友情出演ぐらいのレベルの人がずっと引っ張りすぎなんですよね。
だと思います
ね。大物使いちゃ
高畑充希と松村北斗を起動させないといけなかったからだと思いますよ。吉岡秀隆もしかり、吉岡秀隆全部話聞いてくれるやんか。
使いすぎっすよ。全然いい役なんだけど、
うん、
でも出すぎっすよ。
うん。
お父さんかっていうぐらい出てくるからね。
お父さんかいうぐらい出てきたね。あと、本屋さんやから本で結びつけるっていうのをしないといけないから、ああいう作りになったんやろうなっていうのもちょっと思ってるけど。まあね、本50冊ってね、簡単に持ってこれないですよ、富蔵さん。ご存知の通り。
それもね、なんかね、そこそこ売れてる本だったらわかるけど、天文年間かなんかでしたでしょ？
天文年間持ってたかな？天文年間置いてあって、あーってなってたから多分違うと思うよ、富様。
あれ違うんか？あれを持ってたかと思った。
あれじゃないと思いますね。でないと天文年間見て、あーって、ポップ置こうってなれへんやん。
あ、そっか、天文年間持ってって。してあ、そっか、天文年間50冊は
と思うよ。
あの紙袋には入らんか。
入らんね。どっちでよ、あの紙袋には50冊入らんね。
50冊言うたら、ねえ、映画のパンフレットでも。
自分の部屋見てるけど、無理やね。
入るとしたら、印刷してたプラネタリウムのパンフレットぐらいやね。
そうやね、パンフレットね。
ペラノ。あれ持ってたんかな。本屋が、
ね、本屋が。そういう細かいことはね、いいんですよって多分言われると思いますよ。
気になるやんって。
気になるよな。
あかんもん、気になるやん。
気になるよな。
まあ一応納得さす、したのは、高木くんが受け取った、時計はカシオやったっていう、見直した、原作もカシオやった、でもカシオが G-SHOCK がチープ箇所になっとんなっていうところとか、あの、携帯はね、よかった。あらね、PZR やったっけ?あれ、あの、DDI ポケットなんですよね。
あ、そうなんや。
確か、あの、
全然わからんわ。
ドメイン使ってるの、DDI ポケットなんで、
はあ、
そこは、あの、近海作品に一応、準拠してるなって。あの、星の声も、あれって DDI ポケットなんで。
あ、へえ。
なぜかね、DDI ポケットというか、あの、KDI 系を入れるんですよね。
ああ。
あれ、あの、星の声の場合は、最初が DDI ポケットで、その後に、確か通貨か au のどっちかになるんですよ。
ああ。
あの、理由は、PHS が死滅したからなんですけど。
ああ、そうか、そうか。
っていう、あの、年月の流れをそこで表現してるなってのがわかるっていう、あのパターンやったんですけど。
うんうん
うん、で、高木くんが中学の時に使って、あ、高校の時に使ってるのは DDI ポケットだけど、あれが年数経つと、あれ多分通貨本なんですよ。え、あの、三洋の通貨本のやつに変わってるんで、あ、そこはちゃんとやってるなって思ったぐらい。
だからやっぱり絵面はこだわってるんじゃないですか。
あの、スーパーカブのところとかね。
うん。だから多分絵面はこだわってたんですよ。
そう、ちゃんとしてる。
うん。
いやでもね、もうどうでもいいねんけど、スーパーカブ、あそこ置いて家帰ったら、次の日どうすんやろとかね、どうでもいいこと気になるんですよね。めっちゃ遠いんちゃうのとかって。
だいぶ歩いてるからね。でもそれはオリジナルもそうじゃないですか。
いやそうやねんけどね、なんかね、あの日常パトが長くなるとそういうところがめっちゃきっかけになってくるんですよね。
うん、なるほどな。
なんかいやら山とかに、なんか森のみたいなとこ住んどんなとか。
やっぱり富蔵さんはあれですよ、あのトワイライトウォリアーズとか見に行った方がいいですよ。
なんすかそれ。
知りません？香港映画で。あ、好きそうなのに。
あ、知らない、知らないです。クーロン城最後の戦いやったっけ？あれはちょっと見なかったのを後悔しましたけど。
あ、それです。
あ、あれ、あれ、あれ。決
戦クーロン城の通りです。トワイライトウォーリアーズ、それです。
あ、副題なんや。
副題です。副題が決戦クーロン城通りでなんですよ。
あ、ビンゴ、ビンゴ。
ビンゴ、ビンゴ。ほら、ほら、めっちゃ見たいやろ。
うん。
同じ時間やで、2時間6分。
あれ、めっちゃ見たいもん。
あ、絶対好きやわ、これ、と思いながら俺見てたもん。俺は
ちょっと、
ちょっとしんどなったんやけど。
純駆動で、めっちゃバツイ設定してるぞ、みたいな、すごいなって。
そうやねんな。いや、続編作るや作らんやいう話、あれもなっとるみたいやけど。
いや、なんかそんなこと見ましたね。
サモハンが悪いね、サモハンが。
主役？
でも、悪い奴が出てくんね。悪役でな。悪役でサモハン金峰が出てくんねんけど、めっちゃ悪いね。
お
でも、サモハン金峰よりも悪い奴が出てくんね。最後のジャンプ漫画みたいな展開になっていくんやんか。
まあまあまあまあ、もうその話はいいっすよ。
と思って。
もう、それはちょっと見るんでもういいです、見るんで。ちょっと あまり多くを語らないでください。
まあ、とりあえず、最後に僕が今日言い残しておきたいことはあるんですけど。
はいはい。
今日、まあ、1時間半ほどこの話をしてきたんですけどね。
うん。
富蔵さんが一番生き生きしたのはさっきの携帯電話のとこでしたよ。